こんにちは、スヌープのミキコです。スヌープミキコのしゃべりまくりして第784回、いつも聞いてくださっている皆様、どうもありがとうございます。はじめましての皆様、はじめまして、スヌープのミキコと言います。スヌープというのは加藤中心に活動して活動していたいとかの2人組で、楽曲制作をしたりしなかったり、 CD の販売をしたり、音源の配信をしたり、ライブ活動ももうやっておりません。すいません。そんなスヌープのボーカル、私ミキコが毎週土曜日に20分の配信をさせていただいております。本日は早いね、もう5月ももう21日、もうあと10日やそこらで5月が終わる。5月21日金曜日、時間にして夜7時48分48秒49秒50秒といったところでございまして、今日もまあまあの雨で、まだ梅雨は入ってへんのかな、横浜は。で、風も強めでして、申し訳ないんですが、また雨戸がガチガチ、だいぶ収まったかなと思って喋り始めたんですけれども、ガチャガチャ言うかもしれません。まあまあ毎度のことなんでね、いつも聞いてくださっている方は、まあまあ皆まで言うなと思ってくださっているかもしれませんけれども、まだねこの感じに慣れてらっしゃらない方いらっしゃるのかしら、聞き始めて間もないよという方、手を挙げていただいて、今そっと私は手を挙げたけれども、せやわな、声やからわからわな。ということで、先週言えばよかったのに言わなかったんじゃない、あの編集してる時にえって気がついたのが、このスヌープミキコのしゃべりまくりスティお誕生日が5月の16日でございまして、これ何のキリのええ日でも、誰の誕生日にとかいう日でもない日に始めたので、全く記憶にございませんで、確かメイって書いてたな、ツイッターのトップのとこにと書いてみたら、5月16日で第1回の配信が、まあなんということでしょう、2021年5月16日をもちまして15年、丸々15年喋っております。今後とも末永くどうぞよろしくということで、今日も最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。スヌープミキコのしゃべりまくりスティ第784回、始まり。 You can bring happiness to me baby、 丸々15年で、今からっていうか今日から16年目、気が遠くなる。ちょっとガタガタ言うとね、雨戸がね、もう雨戸と雨戸と切符と切手とエスカレーターとエレベーターがほんまに未だに分からへん、分かってんねんけどスッと出えへんっていうことね。まあええねんけど、15年、いやー、えらいこっちゃ言うて、まだこんな15年も喋ってて、口の前に手を置いてこうやって喋ってたあかんけど、いやー、ほんまにこれ最初からずっと聞いてる、いや遡ってね聞いてくださった方はいらっしゃると思うんですけど、いやにしたって15年のお付き合いは長いぞ、なもし1回から聞いてるよっていう方またすっとミキちゃん手上がってますけど、いやほんまにね、奇特な貴重な存在の皆様であらせられまして、こんなね毎週毎週何を言うとも決まってない喋りまくりして、もうここ1年はずっとコロナが言うておりますけれども、ライブもせんと申し訳ないだと、あくびをしながらやこうやってね、あくびをしながら喋っておりますが、そんな中ありがたいことにメールをいただいたりね、ツイッターのコメントをいただいたり、いろいろありがとうございます。久しぶりにねライムギさんからメールいただきまして、口角上げるのはいいことですねという、そうですね、でもチャップリンのお話をその後に綴ってくださっていて、あの白黒の映画とかチャップリンの楽曲とかも、私もちろんって言ったらおかしいな、好きなんです。うちのね両親とも映画が好きで、かといってもう映画館にバンバン連れて行かれるようなこともないんだけど、なんていうの、パパママが小さい頃に映画館に行って、で白黒映画っていうこともないんかな、なんかそのシンデレラがキラキラキラーっていうのをもう夢心地で見てたよとかいうお話をしてくれたり、それこそ雨に歌えばとか なんていうかな、そのローマの休日とかもうその白黒の名画と言われるものをオンタイムで見てきたその素晴らしさっていうのは、これを映画館で見た時はすごい感動したものでとか、ここでもうキャッとなってとかいうのをテレビで再放送っていうか、テレビで金曜ロードショーとかでうちでテレビで見てる時に、なママと一緒に見てる時に、そらテレビで見るとその初見で私みたいにちょっとした前情報とかもなく映画館でドーンって見るっていう素晴らしさには全くかなわへんけど、そのローマの休日にしたってオードリー・ヘップバーンが好きでとか可愛くてとか、こういう女優さんでっていう情報があって、ローマの休日っていうのはどんな話か知らんけれども、可愛いクリンクリンのオードリー・ヘップバーンがベスパの後ろに乗ってキャー言うて、ジェラート食べてわー言うていう話はうっすら知ってるやんか。それを映画で見て、あこういう話なんやって知るっていうのはあったけれども、ママみたいにさ初見でっていうか、その映画館であの大きさであの音量で、まあ、今みたいにものすごいことはないやろうけれども、すごい感動があったと思うのよ。何の話してたんやった？あそうそう、ほんでライムギさんからメールもらってね、スマイルっていう曲をウィスパーでいつかライブで聴ける日が来たらいいなって、まあ著作権の問題とかもあるやろうけどっていうのを書いてくれた。ええー、選曲しはるなと、できたらいいなと思いながらそっと画面を閉じましたけれども期待に応えられない。あこれじゃあ次挑戦してみようとか、ちょっとギター弾いてみようとか、なんやったらな、キーボードで思い出した。この間ツイッターでもつぶやいたけど、あそうライムギさんメールありがとうございました。あのツイッターでもつぶやいてんけども、うちのスヌープでキーボードとかサックスでも、キーボードで言ったら佐藤さんっていう方ももう群を抜いて素晴らしい、今いろんなところで活躍されている、両方ともバークレーのジャズ出身なん違うかな、の川ちゃんっていううちでサックス吹いてくれてた川島くんっていう子がおって、で1億円オーディションとかも出たりしてるんで、もうすごいもうリズムと感がほんまに素晴らしくて、ライブとかも見に行ったけど、スムースジャズっていうのをやったはんねんけれども、もうただふざけて、私がちょっとアンケート切るの手伝うんやったらちゃんと手伝いやとか言って、私からめっちゃ怒られる、すごいプロサックスプレイヤーやのに、なんかもうほんま一メンバーとして扱って、曲もアレンジも全部やってじゃない、あのそうサックスとか本アレンジとかもね、うちのジェッツももう母ちゃんのセンスとかも好きやったから、母ちゃんごめんけどこんな感じの吹いてくれへんって、私もこういうのがええねんけどこれ無理だよ、ちゃんとこれどうやろな、こういうのはどうとか言ってわーってセッションとかしながらやってくれてて、でそれを音源に残せたっていうのもすごい、ライブの数もキーボード弾きながらサックス吹いてコーラスやってくれたりとかもしてたしっていう、川ちゃんがこの間なんか何やったかな、フミヤの特集みたいなのをやってて、フミヤ自体あまり得意じゃないねんけれども、あれあのサックス直行にしてはでかいぞ、もしかしてと思ったらサックス川島匠って出てきて、おお母ちゃん吹いてるやんと思って、ちょっと声でかくなってごめんなさい、でもあのうまいことシルエットとかスッと画角から外れるとかで、もう赤ちゃん映したらいいのにと思いながら、まあでもいろんなところでいろんな堂本兄弟的なところとか、堂本剛バックバンド的なところとかでも母ちゃんいろんなところで吹いてるので、まあなんか痩せてシュッとしてスムースジャズで CD も出して、なんかねさあもうなんかうちでサポートやってくれてた人たちはとても出世をしていて、それこそあれですよ、金沢じゃないねんけどな、ほんま名字が富士ファブリックのキーボードもうちにストリートをやってたら入れてくれって言ってきて、うちで弾いてたキーボードやしなあ、ほんまにその佐藤さんだって今ジャズとかいろんなところでいろんなライブ活動とか作曲活動とかもしてはって、それこそCD エクストラのキーボードはもちろん佐藤さんも弾いてくれてるし、そこのに入ってる映像プロモーションビデオみたいなのをうっすら撮ったんやけれどもそれで使ってるお家は佐藤さん家ですあのベッドも佐藤さん家やったら、お台所とか玄関とか全部ロケーションは佐藤さん家で撮らせてもらったりとかね、もう鳴かず飛ばずはメンバーばかり。でもうちの剣坊 ドラムとかパーカッションとかで大活躍してくれていた健坊は、孤独のグルメの久住さんのところのバンドでずっとドラムやパーカッションやをやっているし、一番の出世頭、元メンバーで言ったらあれか、フジファブか、まあでも主要メンバーのジェッツと私が鳴かず飛ばずこのまま喋ってるだけで15年っていうね。ということで、今後とも長らくお付き合いいただけましたらと、いつまで続くか分かりませんけれども、ということで、体の痛いはなくなってんけど、昨日私なんかすっごい疲れた、しんどいわ、こんなしんどい思ったん久しぶりやわと思ったら、おへそ、ここのおへそのちょうど半分から右側に何個ぐらいやろな、赤いプツプツ水泡がうわっとできてかゆってなって、しかもプツプツやねんけど、普通にそんなん思わなくて、あ、お腹がかゆいと思って、ジーパンのこのなんていうのボタンのところがうまいこと当たっててなんかかゆいかなと思って、単純に書いたんよ、赤いかいと思ってボリボリって書いて帰って、バーンってジーパン脱いだら赤いプツプツがうわって右半分だけにできてて、10個12個とかそれぐらいかプツプツプツってできてて、しかもよう見たら水泡で、しかも私書いてるから破れてて、なんやこれって、しかも右半分やから、私この間腰とかの皮膚がピリピリしててお薬飲んでたもん、右やね、これヘルペス的なもんが治ってへんのんちゃう、右半分のやつと思って、帯状疱疹とかそのヘルペスとかってどっちか片側に出るっていうのは知ってたので、おへそ見た時にうわ右だけやしプツプツやしこれヘルペスちゃうと思って、で前もらったお薬を3錠だけ飲んでなかった、これなんかの時のために飲むかもしれんと思って、もう痛みも全くなくなったし3錠だけ残しててんけど、慌ててその薬を飲んで、でこのかゆいかゆいの薬を塗るよりもこれはヘルペスじゃなかろうかと思ったから、唇口唇ヘルペスに塗るヘルペシアを、口は治ってんけど、その塗り薬をクリームをビャーっと塗って、で今かゆみは収まってたの、まだそのプツプツで書いたから、そのあとは赤い斑点っていうかプツプツは残ってんねんけど、なんやろな、このまだ怒ってるんやろな、こうグッとしんどくなったらわっとこの心が病んだり気がめいったり体力的に疲れたりしたら、まだその右半分の中のヘルペス的しんどい痛い痛いプツプツかゆいかゆいみたいなんがまだまだ怒ってんねやわと思って、でもあと2錠しかないから、でもこのお腹のかゆいのはなくなったから、まあ飲まずにおろうかなとは思うねんけど、なんかね、もうなんかね、体がその皮膚科行って眼科行って内科行ってこの1ヶ月ぐらいでもうあれちょっと体どうやと、ただただ PCR 検査が陰性やったっていうのだけが救いではあったけれどもね、そこもちょっとあかんかったらほんまに心ポキって折れてしまいそうな気がするわっていうぐらい、なんかあちこちにガタが来ておる。いやね、で今日はもう東京の感染者数が600何人で北海道が727人やったかな、全国トップに躍り出て、もうあっちこどこがどないなったっておかしくないよね。で緊急事態宣言が6月20日まで延ばされるみたいなことになってて、いやそらそうやろと、こんなに減ってへんし、ほんでオリンピックはまだまだやるつもり、ワクチンの接種もできない人がいっぱいで、キャンセルが出て一つ余ったから、それちょっとこれ捨てるのあれやから誰か打たへんって言って、打ったら打ったでそれがちょっと役職ついてる人とかやったらものすごい叩かれる、捨てるよりはいいと思うよ、その町長さんやったり村長さんやったりね、そこのなんか分からん施設長やったりね、誰か分からへんけど、まだ打ってない人で打ちたい人1回目っていうので、今やったらファイザーが打てるん違うね、捨てるより腐らしてあったかくなって使えんくなってしまうよりも1人でも1回でも多く接種できてよかったねっていう目で見てやけよ、その利権が絡んでな、そのなんや杉谷局のどっかがどうのこうのっていうのは、私もともと杉谷局あんまり好きじゃなかったからもう余計好きじゃなくなったけど、買い物も絶対せえへんし行かへんねんけどそんなな利権が絡んで、あの順番順番に一生懸命予約も取られへん、インターネットなんか使ったことがないっていうおじいちゃんに LINE かネットで予約せえっていう 死ねって言ってるみたいな電話あかん、直接行ってもあかん、なんでそこ拒絶するって、それはそれでありでええやんって思ったりもすんねんけど、そういうのをそっちのけでちょっと僕たち人の命よりも多分重宝されなあかんから、なんとかホールディングスの CEO なんで、ちょっとまだね75よりは若い、まだ60代やけれども売っといてくれるかっていうのはあかんで、あかんけれどもやばいキャンセル出たな、これあと何時間しか持たへんなっていう、もうだって冷蔵庫から出してる、もうチューってあの吸うてる、注射器の中に吸うてる、あと1回分これどうしようどうしようってなった時にまだですっていう人手挙げてって言って、そこにチューってするのは責めんといてあげへんかと思うわけですよ、ね、ということで、私のことではないんやけれども、今日ちょっとねえ、一昨日からかな、知らん携帯電話番号から何回か電話がかかってきてて調べてんけど、なんか別に悪さしてるような電話番号でもなくて、あんまヒットせえへんくて、登録してない電話やから私は出なかったんです。で留守電の空きもなかったので、短い留守電だけが取れるようになってんねんけど、私の携帯はそれは全部ママがメッセージを、ママです電話してとか、メール見てとか、これ聞いたら電話ちょうだいとかいうのを残してるのよ、私は消したくないから。で一個だけ昔オーディオテクニカにのヘッドホンを買った時にちょっと不具合があって電話をした時にね、その折り返しのサポートセンターからの電話の留守電の対応が神がかり的に良くて、オーディオテクニカのサポートセンターの人って素晴らしいと思ったから、それを残してたのよ。残しててんけど、まあでもちょっとこれは消そうと思って、ママの声は消したくなかったから、オーディオテクニカさんのもう一回つらっと聞いて、やっぱり素晴らしいなこのサポートセンターのこの人はと思いながら消して、で今日電話かかってきた時に、あまたかかってきたでと思ってんけど、電化ってほなやっぱり留守電には入れてくれてて、ほな不動産屋さんからやって出なさいよって話やんけど、電話が出たくないのなるべく。そしたら不動産屋さんから聞いてんけど、もうね、どう言うたらいいかな、私が横浜の父を母よと慕ってお世話になっていた大家さんのお父さんがお亡くなりになられたということで、まあ、あの単純にその不動産屋さんは家賃の振り込みの名義が変わるので、家賃振り込みっていうのを今の名義で振り込まないように、ちょっとあの連絡がこっちから書面で送るから、それまでストップしといてねっていう、ただそれだけやってんけれども、もうすごいよくしてもらってて、お父さんとお母さんやからさ、かといって今このコロナの状況でなんてお声かけしたらいいのかも分からへんしな。あ、いやもう僕も去年も死にかけて、ほんまこんなが体になってもたけれども、言うてニコニコ喋ってくる、一回ちょっとお怪我なさってな、足とか怪我してはって杖をつくようになって、でお家とかにもこう手すりをつけての生活やったりしてんけど、ご挨拶とか行かしてもらった時にお父さんが出てきてくれはったりした時もあったのよ。あすいません、わざわざ出てきていただいて、で年末年始挨拶させてもらったりとかしててんけど、最近はおばちゃんとしか お話ししてなかったから、お父さんにもよろしくお伝えくださいねって言ってたんけど、亡くなられてしまったということで、なんかね心中お察ししてあげらう 気持ちわかるでということまでは、お前にはわからんやろって言われたら多分わかりきれへんとは思うねんけれども、おしどりさんやったからね、あの横から見てる分には心が痛いなという、そんな5月の末でございますということで、皆様も健やかに元気に笑って免疫力上げてヘルペスなんかにならないようにね、コロナに負けるな。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ではまた来週です。スヌープのみきこでした。